ローマ信徒への手紙の11章の1節から10節までです。ここではですね、イスラエルの人たちが神に本来ですね選ばれた民、全体が選ばれた民であるのにですね、神様が長い年月が終わってようやくですねメシアを使わされたのに、それをほとんどのユダヤ人が受け入れようとしない、非常にこの心を固くなりしてしまっているということですね。で、そのことに対してどのようにそれを受け取るのかということなんですね。で、福音は伝えられていないのかというとですね、これ前のところにあったように、いや実際に伝えられているということなんですね。その当時のローマの世界早くもですね全域に伝えられておると、ちょうどそれは詩編の19編で言われていたように、その声は全地に響き渡る、その言葉は世界の果てまで及んでいると、すでに詩編の19で言えば予言的に言われている通り、わずかの期間にですねキリストの福音は名も知れないようなたくさんの人たちによってローマの国の非常に広い範囲にまで確かに伝わっていったわけですね。でそれでもですね、受け入れないけれども、前の今日のその直前ですね、今日のところだけ読んでも分かりにくいわけですが、実証の最後のところ、そして異邦人に福音が受け入れられるんだけど、けれどもという最後にありましたよね。実証の21です。実証の21のところで、しかしイスラエルについては不従順で反抗するために一日中手を差し伸べていたんだと、そういうふうに神様はですねずっと一日中手を差し伸べていた。どんなに反抗しても、それでもですねなおも人々は信じようとしないと、そういう状態について今日のところも書いてあるわけですね。そんならですね、それだけ神様の愛があって手を差し伸べているのに、それでもですね受け入れない、もうこれはですね神様がですねもう退けてしまうんだろうかと、もう滅ぼされてしまうんだろうかという疑問が出てくるわけで、そこでですねそんなことは断じてしからずと、前の文語訳ではそうです。パウロだけが使っている特有の表現ですね、メゲノイトという表現ですね。メっていうのはゲノイトはゲンナを生じるということ、メっていうのはですね決してそうであってはならない、生じてはならない、メゲノイトっていうんですね。それで、断じてしからずというふうに非常に強い表現なわけです。で、折々にですねパウロの手紙ではこの決してそうではない、断じてしからずという表現を使っています。これはですね実際にたくさんの人たちが受け入れないけれどもですね、絶えず神様はその深いご計画の中で昔の歴史通じてみても残されてきたということなんですね。どんなに罪を犯してたくさん確かに滅ぼされることがあってもあってもですね、少数はずっと残されてくるんだと、そのことがここで言ってるわけですね。それがこの五節のところで、恵みによって選ばれたものが残っている、残されていくんだ、このですね、罪を犯す人々、人間がたくさんあるのに、その罪に応じて裁くのならばみんな裁かれてしまうのに、そうではなくって、いつもですね長い歴史の中で不思議なことにいつもですね残されてきた人たちがいるっていうわけです。 それはみんな罪があるからですね、正しいから選ばれたんではないと、それをこの6節で言っているわけです。それは一方的な神様の恵みだとですね、神様のこれも深いご計画の中で一方的に恵みを注いで選び出す、それはご計画の中にあって残していくんだって言うんですね。まあ、そういうふうに、人間が残すっていうのはこれは良いから優れているから選ぶ残していくと、だけど神様が残す方法を考える違うっていうわけです。優れているから残すんじゃないって言うんですね。まあ、そういうふうなことは私たちはあんまりこう考えたことはないと思いますね。まあ、特にスポーツなんかそれは選ぶ残していくって言ったらそれはもう優れてる人が残されるのも当たり前なんですね。弱いチーム、負けてばっかりのチームが選ばれる、残されることはありえないわけです。これ何でもそうですね。この世の選挙にしても、学校でもですね、会社でも入社、入学、合格するのはやっぱり優れている成績において、あるいはなんかスポーツ、特別な音楽、優れてるから選ばれていくと。それはもう本当に当たり前になっている。それなのに、この聖書の見方はですね、行いによらない、要するに何かしているから、何かができるから選ばれたんじゃないというわけです。一方的な恵みによるという、これもとっても聖書的なところですね。一方的な神様ご自身の人間にわからない計画によって、そして選ばれ残されていくんだ。人間がどうしてあれが残されているのか、どうしてあの人たちが選ばれたのか考えたってわからない。まあ、そういう仕方でですね、人間のあらゆる理解を超えたところで神様が選ぶんで、人間と本当に違っておるということですね。人間は罪深いし心が狭いからですね、すぐに自分の考えがあったものとかですね、そういうものだけを選んだり、見た外見とか能力とかそういうものだけで選んでいってしまうわけですね。誰が見てもこれは当たり前と思いますよね。それは大学に入学するの、それは成績が良いから選ばれると、みんな当たり前とか、その当たり前の世界は本当に聖書だけは違うというところなんですね。ここで一方的にこう恵みになると、まあ、そういうようにですね、少数のものが残されていく神様のご計画で、これははるかに昔からでもあったわけです。罪深いのはみんなそうなんですね。だけどこの少数が残されるその例として、ここでですね、エリアの例を挙げて、これは旧約聖書の列王記のもうこれ19章にあるところなんですね。エリアがですね、もう本当の預言者がみんな殺されていなくなったと、もう私だけが残ったと、まあ、そういうふうに言ったわけです。で、これはちょっと見ていただいてもいいんですけれども、列王記のですね、上の19ですね、19章の14節です。14節、19章の近況同訳で566ページですね。列王記の上の19章の14からのところをパウロもとても印象に残ったということで、こういうふうに引用してるですね、引用してます。で、この566ページ列王記の上の19の14から少し読んでみます。エリアは答えた。私は万軍の神主に情熱を傾けて仕えてきました。ところがイスラエルの人々はあなたとの契約を捨てて祭壇を破壊し、預言者たちを剣にかけて殺してしまった。私一人だけが残った。しかも私の命すらも奪おうと狙っていた。非常にこのように追い詰められた状態だったんです。どうして神様おるんだったらこんなふうにですね、 神様が選んだ人、神の言葉を預けた人は次々と無残にも殺されていくんですかと、まあ、こういう昔からですね、神様についてるからいつも助かるようことはないということはもう遥か昔からこの聖書は書いてあるわけですね。しかも殺されてしまうわけです。それでもですね、このように神様を信じる人たちは確かに残されてきたわけで、そしたら神様がですね、あなたの来た道を引かして、これも相当の距離なんですね、ホレブからすると、ちょっとですね、ここから徳島小松島で引き返すようで全然ない、ね、もう非常な長距離をですね、ダマスコのアラナと言ったら大変な距離なんですけども、何百キロもあるような、まあ、そういう非常な長距離、そこまで行くなんかすごい力が与えられたということで、行きなさいと。そして、どうこうと書いてあります。で、こうちょっと飛ばして18節のところですね、ちょっと途中飛ばしていますしかし私はイスラエルに7000人を残すのだと。エリアはですね、見回したらみんな殺されていないって、たった一人だと。知ってる人たちもみんな殺されてしまっていないと。だけどですね、神様はそういうふうに残す、いわば選んで呼び出して作って残していくというんです。これはですね、現代でもいつの時代でもそうなんです。どんなに良い人たちが殺されて亡くなったように見えても、神様が新たにですね、作り出してそういう人たちを残していくわけです。ですね。エリアのような世の中を見抜く人でもみんないなくなったと。もう私もいなくなる、殺されるかもしれないという希望のないような状態であってもですね、神様は新たにその作り出して残していくわけです。ですから現代でも誰が見てもですね、誰が見てもこれはもう良い人もみんないなくなるだと、みんな偽りやそれにごまかされたりして、悪い力が浸透してしまうんじゃないかと思う必要はないわけなんですね。こんなことはるか昔からそうなんです。良い人が簡単に殺されてしまう、そういうことで神様もいないということは全く関係ないんですね。関係なくです。神様は万能だから、全知だから、また新しく作り出して残していくわけですね。そういう神様の力に対する、まあ、絶対的な信頼を、まあ、私たちも、まあ、持つ必要があるわけです。今回のような大きな災害が起こったら神様おらぬではないかとかですね、そのことを言ったらとっくにキリスト教徒もなくなっていたわけですね。県外のある人もですね、まあ、集会には来てない行ってない人も、ああいう災害があってからあんまり祈れなくなったと。どうして神様はそんなことを起こすんだろうか、わからなくなってきたとかいう人がおります。それはまあある意味で聖書をちゃんと読んでなかったらそういうふうになるんですね。神様おるんだからそんな理不尽なことはしない、そんなことは歴史見てますぐに分かること、いくらでも昔から理不尽のように見えることがいっぱい起こってきたんですね。ただ知らないだけなんです。ああいうふうにテレビでは目の当たりにした、そんなことでびっくりしてたらいけないわけなんですね。昔からもっともっと悲惨な、前みたいに第二次世界大戦なんです、何千万もが無残に殺されてるわけですね。そういう現場によったらですね、ああいうふうな災害の日ではなかったはずです。それでも信じるという人たちは普通に神様が作って残すわけなんですね。まあ、そういうことを言ってる、まあ、7000というのはこの7というのは石の完全象徴的な数ですね。7だから神様が定めた数、神様から見て多い数を残すんだと、必要な完全なものを残していくということ、まあ、そういう、だからこそどんな迫害の時代でも、どんなに、例えば神様を完全に否定するようなマルクシズムがある時は世界を全部覆うんじゃないかと、東ヨーロッパからソ連の広大な領域、それから中国のものすごい広大な世界一の人口も作り、それからエジプトの方、パレスチナの方、それからキューバの方、本当に神がいないというふうな考え方、世界を覆うんではないかなんて一時思われたことがありますね。でもそういうふうな形は政治70年ほどで終わったわけです。中国も迫害したソ連も今はキリスト教をはっきりと認める時代になっているわけですね。 かつてのソ連、ロシアでは、キリスト教非常な力を持つようになったぐらいです。そんなことは以前には考えられなかったことですね。それにどんなに迫害の時代でも、何か神様がそのご計画を残していくということです。こういう、この残すということはですね、はるか昔って言ったのは、例えば、ノアの時代からあったわけですね。どんなに汚れた人がたくさん罪深い人がおって、もういなくなるように思えても神様はそういうふうに残す人を作られるわけです、新しく。作って、ノアの家族だけが残った。けどそこまで広がったと。そういうようなことですね。このエリアのところもそうです。こういうようにですね、神様の深いご計画っていうものを知った人は、何事が起こってもこれは残っていくと、真理は。これはイエス様もですね、すべてのものは壊れても、私の言葉、神様のご意志、お心、それは永遠に続くというふうに言われたんです。それずっと残っていくわけです。具体的にはそういう神のことを受けた人たちを作り出していく、そして残していくと、そういうことになるわけですね。こういうふうに、これは私たちの心の中の世界、そういう大きな世界でも残されていったわけですけど、一人一人の心の中でもですね、そういうのがあるわけなんですね。なんか似たところが、罪を犯したり、いろいろ人間的なものでこう支配されてしまうということも、これ誰でもキリストを信じてもこれはあるわけです。だけどその中の私たちの少しの部分でも神様にその罪を謝りですね、許していただくと、あるいは神様にその立ち返ると悔い改め、そういう少しの心があったら、それが残ってですね、再び燃え始めるということですね。罪を犯した部分がいっぱいあるから、もうダメだ、捨てしまわれた、これみんな捨てられてしまうと思いますですね。わずかの心の中のある部分でも神様はですね、拝む、礼拝する、神様にすがろうというその心があれば、そして神様の恵みで私たちも主を仰ぐだけで、それがずっと残されていくわけです。ですね。そういうふうに、罪に対してそのまま裁かれたらみんないなくなるわけです。そういうことで、ここにおられる方々もそういう意味ではこと同じ。恵みによって選ばれたものが残っているという、そういう意味でですね、はるか昔の歴史から、今の私たちの一人一人まで、この言葉はずっと当てはまってきたんですね。恵みを受けたからこそ、恵みによって私たち選ばれて今も残っているとかです。私たちが意図的に捨てたりしない限り、この地上にある限り、それは残り続けていくと。いうことですね。それからもう一つ、例えばイエス様が言われた種まきっていうことありますね。あのこともそうです。いっぱい種がまくだけど、たくさんもこれも火の光で、枯れてしまったり、芽が出ても茨の中で、成長できなかったり、石ころの上を追って、そして死んでしまったり、見たわけにたくさんのものがまかれてもみんな芽を出せないんだと。だけど神様は残るものを置かれるわけです。でそれがですね、10倍、100倍、1000倍っていう形でわずかに残す。どんな場合でも何があっても残す。今までの世界の歴史みんなそうですね。同じ戦争とか、迫害とか、あるいは思想的なですね、無神論ですね、神なんかいないんだという、非常に言えば科学的、哲学的な無神論、最大規模に広がったのが、さっき言ったマルクス、レーニン主義というタイプのものだったんですね。非常にこの秩序正しく、すごい体系を持って、誰もかなわないと、天才だとかいうようなことを言われたんですけど、結局それもある短い、世界の長い歴史から見て、本当に短かったわけですね。そういうに様々なものがあって、その撒かれた種を枯らそうとするけど、神様は万能だから、目的に従ってそこにまた新たに、その種を撒かれて成長させると、そういうところにもですね、この残りのものっていうところがあるわけです。そしてそのことはまた別のイエス様がなされた非常に重要なこともつながっているんですね。 ですね、残されていく。それはこの福音書の中で、一つの奇跡のようなことがですね、6回も書かれている。唯一のことです。例えば水の上歩くっていうのはそんなとてもそんなに書いてないですね。死んだ人を蘇らせるということも全部6回も書いてないんですけど、これはですね、何かというと、あのパンの奇跡です。5000人のパンと言われますが、それは全部で6回も書いてあるんですね。でとても不思議なことです。マルコの福音書に短く非常に圧縮したもの、イエス様のことに関してはいきなり伝道、年が30から書き始めているんでも、マルコ福音書も2回書いてあるわけです。でそのところで言われていることもですね、イエス様が祝福したらどんなに少ないものでも増えて満たすということですね。少ないものでもイエス様が祝福されば増やして満たされるわけです。それだけでなくて、そこにももうすでに少数のものを新たに作り出して増やすという、残りのものをいつも作ってその祝福して増やすという満たすがありますけれども、より直接的にはそのパンくずを集めたらですね、パンくずみんなが食べて残りのパンくずを集めたら12のカゴにいっぱいになったと、という表現ですね。12のカゴ、これも完全数な12っていうの象徴的な意味。残りのものにもですね、変わらない神様の完全な力が残ってるんだと、宿ってるんだという、そうしてその残りのいわば12の籠いっぱいになったもので、後の時代の人たちもみんな霊的に満たされていったということです。まあ、そういうふうにですね、いろいろなことを通して少数のものを新たに作り出し祝福して残していこうとする、それがこの聖書をずっと貫いておるわけですね。それだから世の終わりまでそれは続いていくということなんです。まあ、黙示録もですね、どんなことが起こっても起こっても残されていくものがあると、そういうことも書いてあるところです。それでその神様のそういうなさり方についてですね、イスラエルの人たちは非常に固くなになっているのは、これはどう考えても神様はいつも手を差し伸べているのに、それでも振り払って拒否すると、それはですね、これは非常な堅苦なさ、もう神様が何かの深い意味を持ってしているとしか考えられないということで、神様はこれもなさったんだと、深い計画で、まあ、それが最後に付け加え、彼らも見えなくなると、まあ、それは神様深い計画でしてあると、だからそのまま放置するんでなくて、それはまあ次のところにあるように一時的にですね、ある期間そうにもう一種の裁きもあり、目が見えないようにされたとですね、分からないように、だけど最終的にはこの25節、11章の25節にあるようなところへと行くために、そのように過渡的なこととしてですね、なさっているんだということなんです。25節はですね、秘められた計画、ミステリオンということですが、一部とあります。こうイスラエル人が大方そういうことになっていってしまったんですが、非常な堅くなさは異邦人全体がそこに達するまで、その後で救われるようになるんだという、まあ、その過程に過ぎないということですね、まあ、そういう形で言っているということです。でそういうふうにこの世の最終的な段階まで、この非常に堅くななイスラエルも絶えず残されていくんだと。でその間に異邦人に伝わっていくですね、異邦人の方に伝わっていくという、まあ、そういう長いですね、歴史を続いて全世界を続いての大きなご計画をパウロがここで説明しようと、その中にこの 選ばれたもの、残されていくということですね。いろいろなことと旧約ともつなげながらここで語っているということです。はい、それでは今日はそこまでしていきます。